はい、ということで、今回の3回の音声では何をお話しするかっていうと、組織心理学についてお話をしたいと思います。組織心理学というのは何かっていうと、まあ、ちょっとウィキペディア見てるわけじゃないんですけども、まあ、組織において、有効活用できる心理法則などなどということですね。なので組織を動かすってことが前提です。ただ、視点としては組織全体なのか、それとも、組織を動かすための自分なのかっていうところは考えられるのかなというふうに思うので、まあ、会社員でもそうじゃなくても両方とも有効かなというふうに思います。ということで、組織心理学についてお話をしたいと思うんですけども、きっかけとなったのはですね、例によって、一般の書店で売ってないモチベーションの心理技術というティム・アーウィンさんが書いた本です。で、この方はどういう方かっていうと、博士号を取っていて、ニューヨークタイムズ紙のベストセラーの著者であり講演者だと。アメリカ国内だけではなく、北アメリカ、南アフリカ、極東の25カ国以上の多数の大企業のコンサルタントを務めている。彼のクライアントには広く知られ高い評価を受けているブランドも含まれていますと。まあ、結構、読んでみて思ったのが、実践的なのと相当すごいところで経験を積まれてるなっていうのはもう文章からビンビンと出てたんで、さすがだなという感じはいたしました。で、この方はですね、その企業の中で、人の心理を扱うことによってですね、どうやってその会社が、より一層こう活気づくか、人をこうガチでこう動かすかっていうことがお得意な方です。基本的に私は人を動かすって言葉はあまり好きではなくて、それはなぜかっていうと、他人を何とかして自分は楽しようっていう心理が見える方がすごく多いからなんですね。そういう方があまりにも多くて、そういう人とよく出会ったので、まあ、出会ったっていうか、その質問してくる人にそういう人がすごく多かったんで、人を動かすって言葉がとっても嫌だったんですけども、この方の場合の人を動かすっていうのはすごくうまいので、人を動かすって言葉ありだなというふうに思いました。で、今回すごくこの本を読んで、なんていうのかな、しっかり読もうと思った理由を説明します。要は Y の部分ですね。 Why なんですけども、私自身も、会社員をやってた時は、まあ、10年ちょっとの期間だったんですけど、3社渡り歩いたんですね。で、そのうちの3社とも結構大きい会社だったんですけど、まあ、真ん中の1社はドメスティックな感じで、前後のが、グローバルのデカめの企業だったわけなんですけども、そういう会社って何をするかっていうと、その、なんだろう、会社が持っているビジョン、なんか一時期ビジョナリーカンパニーって本とか流行りましたよね。確か2冊シリーズで出てたと思うんですけども、ああいうビジョンをですね、社員にどれだけ共有して、で、共鳴してもらって、社員みんなと一丸になってその会社のビジョンを達成しようみたいなね、話が結構あるわけですよね。だから1クォーターに 1,2 回ですね、なんかみんなで集まったりとか、もしくはなんかビデオメッセージを見てなんか記録を残すとかやって、その会社のビジョンをしっかり理解しましたかみたいなことをやってたわけですよね。で、特にちょっとこれ例として聞いてほしいんですけども、いつだったかな、2017年とか8年とかだと思うんですけども、製薬業界は、ある危機に面していて、それ何かっていうと、パテントクリフっていう言葉を使ってたと思うんですけど、ちょっともしかしたら間違ってるかもしれません、すいません。お薬のそのなんですか、特許が切れるだけども、それがなぜかね、同じ時期に一気に切れるようになっちゃったんですよね。それなぜかって、その製薬会社がすごい勢いづいて新薬開発して、そのピカシンって言われるすごい薬をいっぱい出したんですけど、その他あまりにも出なかったんで、そういう薬が、それをそのすごい薬がいっぱい出た時期から数えて、確か10年かな15年かな忘れちゃったんですけども、その特許がですね、一気に切れるわけです。で、そうすると何が起こるかというと、後発品を出しても良くなるので、薬価が下がっちゃうんですね。で、薬価が下がるってことは、利益が落ちるということで、パテントクリフ、断崖絶壁みたいなのが来ると。で、それに備えてみんなで頑張りましょうみたいなことをずっと会社で言われてるわけですね。だけれども、 すごい平らに言うとですね、パテント要は特許切れるから頑張ろうって言われても、毎日その目の前の業務ですよね、要はその管理したりとかメール打ったりとか、なんか取引先と電話会議してる人間がですね、会社の面を分ける、特許について頑張って考えていこうって言われても、もう何するのみたいな感じなわけですよね。例えば私たちがすごく仕事を頑張ったところで特許が伸びるわけではないので、もう特許は何年で決まってるわけですから、なんか現実味がないわけですよね。だからなんかそういう時間を持って、まあ、それこそ本当に本社に集まってですね、みんなで全国から散らばっている社員たちが集まって、なんか耳にヘッドホンをつけた外人が歩きながらプレゼンするのを同時通訳聞きながら、パテントクリフだから頑張ろうとかって言われて、なんかみんなでちょっとご飯食べて帰るみたいなやってても何にも意味がないわけですよね。またそのパテントクリフでその経営者としての視点を持とうとかって言われても、もうデスクに戻った瞬間に一社員としての目の前のタスクに追われるわけですから意味がないわけですよね。だからなんか私、組織の心理学って何なんだろうってずっと思ってたんですよ。要は何ていうか、正しいことやるべきことっていうのを言われても響かないわけですね、心に全然響かないわけですよ。その今の私のように自分が社長をやって会社、まあ、社長って言ったって社長一人の会社ですけども、をやって自分でビジョンを決めて方向性を決めてっていうぐらいの気持ちで会社員の時に、会社のそのビジョンに沿いましょうって言われても到底無理なわけですよね。でもある程度向かわせる必要もあるし、向かわせることができるっていうのがこの本の内容だったんで、すげえ勉強になったんですね。これなんかアメリカのコンサルらしいけども、少なくとも私のいた会社2社ともアメリカ本社でしたけども、入ってないと思いますね、このコンサル。絶対このコンサル入ってたら多分あんなことやらなかったんじゃないかなと思うぐらい結構面白い本でした。なので、組織心理学で要は、どんなに大きな会社、ちっちゃな会社であっても社員一人一人がですね、自分の使命と会社の使命を、結びつけて頑張る、本当に頑張る、仕事に喜びを見出すっていう心理学って何なのかなってことをお話ししていきたいというふうに思います。で、例によってですね、なぜこの話が大事なのかっていう動機づけをしなきゃいけないので、1回目の音声としては私の経験した話をちょっとダラダラと話しながら、皆さんになぜこの組織心理学を、理解する必要があるのかっていう話をさせていただきました。ということで、おそらく皆さんがいる会社でもなんか会社のビジョンはとかって言われてると思うんですけど、もうそんなちゃんちゃらもうどうだっていいって正直思いません？まあそうなんだなっていう感じで、まあ上司と面談するときは、まあ会社のビジョンがこれなんでって話はすると思うけど、じゃあ自分が会社を作って、毎年その税申告をしたりとかする事業として運営するぐらいの本気度になれるかって言ったら絶対なれないっていうのは経験済みだと思うんですよね。じゃあどうするかっていうのを次回の音声で、お話ししていきたいと思います。以上です。